いろんなことをね、こう決めたんですよ、25年分。ね、で、アップルちゃん。アップルちゃんはね、これ新婚でしょ、皆さん。新婚の家庭ってみんなこう友達なんか遊びに来るわけですよ。で、うちの家内の友達なんかね、今日なんかこう見に来る。これはね、あら、あなた、随分変わった人と結婚したわね。30代で社長夫人になるの、いいわね、ケラケラケラなんて笑うの。ねえ。で、うちの家内が、あなたもこんなのもう子供っぽいことやめてください。恥ずかしいから外して。いや、ならん。俺本気だ。本気だよ。で、向こうの親父も来ましたよ。なんだこれだって。やっぱりあいつはおかしいな。言われた。ねえ。でもね、皆さん、私本気でしたよ。私は茨城の田舎者の、しかも親がいなくてですね、貧乏人に育てられてですね、辛い思いして行ってきたんですけどね、やっぱり好きな女性が飛んできて、これから本当の俺の人生が始まるという気持ちでね、いましたからね、必ずいい家庭を作って、いい人生を送ろう、いい仕事をして、必ず成功したって気持ちだけあった。ね、だからね、ここに書いたこと、冗談じゃなかった。私は紙に今でも持ってますけどね、小さな紙に書き写して持ってた。今でも持ってる。10年前の紙ですよ、これは。もう、スコッチテープで裏打ちして汚くなってます。でも、それ書いたことを全部書き写して、私はずっと持ってた。今でも持ってる。その時の記念です。もちろん今の目標は変わってます。でも、その時の私の心の誓いというものをね、忘れ、一生忘れないと思ってね、これ持った。でね、こういろいろ書いたけど、書いたけどね、もちろん実現できないのもありました。途中で変えたのもある、途中で諦めたのもあるしね、途中でやめたのもいる。でも、まあ、かかっているものは大体7割ぐらいは、7割5分か8割ぐらいは実現できましたね。例えば、私は、仕事の面ではですね、必ず30代社長になると書いたの。38の時に、幸い、サンローランの社長になりました。で40過ぎたら、あんまりそれ疲れるの嫌だから、独立するということも書いた。41の時に、独立しました。で、家庭面でもね、私は鎌倉っていうところがいいところなんで、あそこ住みたいなと思ってた。27の時ね。で、30の時に嫁の人生の家を買いました。で、山梨もとってもいいなということで、山梨と別荘を買うと書いたんですけど、35の時に山梨に別荘を買いました。で、外車乗りたいなって書いて、わからなかったからね。で、36の時にサンダーバードって車買いました。今高いんで、ガソリンかかるんで、違いましたけどね。で、子供はね、ともかく男の子が生まれたら、絶対強い子で育てようと思った。肉体的にも精神的にもタフな子で育てようということで、空手をやらせようと書いてで、男の子3人、今、和道流の空手やってます。で、長男は中学生ですけど、もう黒帯締めてる、ね。だから非常に体も大きくなってね、自信満々に生きてるようでね、頼もしく思ってます。ねえ、今言ったようにね、私の書いたことっていうのが、一つずつこうね、実現してくる。これは嬉しいですよ。これは嬉しい。私みたいにゼロからマイナスから出発してね、で、向こうの親父に散々嫌み言われてですね、こっちしようと思ってやってきてね、これがまあ、一つずつ実現してくるとね、向こうの見る目も変わってきましたよ、向こうの親父も。ね、あんまり私に対してね、意味嫌って、こんなやつと結婚してって言ったのがね、あんた、言ったことだんだん実現してきて偉いね、って言うようになってきました。ね、ねえ、だんだん彼も変わって、よかったなと思ってます。つまり、いいですか、この目標をこう持ってるとね、やっぱりやる気になるんですよ。やる気になる。つまり、そういうふうにこう持ってるとね、まず、無駄な時間がないですね。無駄な時間がない。というのはね、さっき私は、ここで、市民大学の主催者の方と一緒に、ここで軽くお食事をしたわけですけどね、その時にあなたさんが、先生は、どういう信念を持って生きてますかなんて聞かれましたね。大した信念もないけども、私は、人生っていうのは有限だから、この時間は無駄にしたくないと思ってると。だから、ぼやっとする時間はなるべく少なくしようと思う。ぼやっとする時間ない。なんかぼやっとする時間がない。ちょっとの時間あったら、目標達成のために時間を必要と。本を読んだり、手紙を書いたり、電話したり、トーナメント、なんかやってようということ。つまり、目標を持ってるとですね、時間の使い方っていうのは無駄がなくなるね。時間の節約できます。目標が明確であれば、見当違いな活動に夢中になること。そうでしょ？ね。例えば、今晩、家へ帰って、水を飲んでテレビで寝るかと。いやいやいや、私の目標は英語の1週間ほどだから、単語3個、4個、よし、 今日は必ず5個覚えて寝ようというぐらい気持ちになりますね。だから時間の使い方がね、絶対いい方へ向かってくる。実質でいい方にね。常に頭の中に目標とか頭入ってますからね。で、それからもう一つ、目標を持ってるとですね、行くべき方向が分かりますね。行くべき方向。つまり、どっちへ行くかという方向が分かる。正しい決断を下せるようになる。つまり、自分が何を達成しようとしているか知っていれば、行動を決定する要因になる。そうでしょ？で、この行くべき方向がないとね、みんな甲子園の牛になっちゃう。甲子園の牛聞いたことあります？甲子園の星っていうのは私の作った言葉ですけど、甲子園の星じゃないんですよ。甲子園の星というのは、清原とか桑田、あれを言うんだね、甲子園の。私って甲子園の牛。甲子園の牛っていうのはね、どういうのかっていうとね、甲子園球場に牛を入れるんです。牛をね、元気の優勝を入れるね。入れて、彼をね、目隠しするんです。目隠し。目隠ししたら牛が落ちるよ。野球のバットで近い体にバキッとなる。そしたら牛はどうしますか。牛は目隠しされてますからね、恐怖のあまりびっくり状態にしてバーッと逃げていきますよ。そして頭をガバーンと塀にぶつけるでしょうね。でまたパラッとひっくり返す。またこっちでこっちでバーッと頭をガツンとぶつける。で2回も3回も4回も5回も100回もやって、そのうち力をつけてバキッと倒れるでしょう。泡吹いてね。それを甲子園の牛って。で、もしもこの目隠しを外して、もしも出口が見えたらどうでしょうかね。私がこの牛のお尻をバシッと殴ったら、その牛は目が見えますから出口へ向かってバーッとかけていくでしょうが、ねえ、逃げることができますよ。無駄がない。行く方向が分かってるから。これですよ。出口っていうのが目標なんですね。出口が目標ですよ。目標があればそこに向かってバーッとかけてればいいので、これはもうこんなだけのことはない。それがないとあっちへ振らない、こっちへ振らない、まず時間の無駄遣い、やんなくていいことばっかり。そうでしょ。会社でもそうじゃないですか。どうだ最近忙しいですか。いやー先生、忙しくて忙しくてバタバタしてますよってみんな言いますよ。こういうやつはねえ、忙しい割には成果は上がってないね、あんまり。ただバタバタしてあっちへ振らない、こっちへ振らないね。そういうことってありますね。ありますよ。目標がないから。今日一日の目標を皆さん持ってますか。持ってましたか。今日朝一緒に何と何と何とやって、これだけは達成して寝ようという目標ね。ないと会社行ってから新聞読んでお茶飲んでどっか電話しようかな、電話しますからね。そうすると無駄な一日を忘れてしまう。で寝るときに今日振り返ってみて、今日はそういえば何の成果もなかったとね、いうことはある。これはもったいない話ですよ。もったいない。だって私たちの時間というのは皆さんね、無限じゃないですよ。我々若い人はですね、時間はいくらでもあると思ってるけど、時間というのは全く無限ではありません。まさに有限でしてね、いいですか。これから例えばね、20年生きようと思ってる人いますか。3年生きようと思ってる人。私なんかね、来月私45でね、私のおじいちゃんは64で死にました。なんと19年しかないんだ、私生きるの。そしたら19年というのは何ヶ月分ありますか。239ヶ月。たった239ヶ月ね。これしかない。そうすると無駄なことやってる時間ないでしょうな、皆さん。あの人はこう言ったか許せない、こう言ったかこう言った、そんなの無駄な時間、ね、それよりも死ぬまでに何をやっていけるかですよ、大事なのはね。で、私たちはね、ここに座ってますけど、ここにいる100人、200人です。みんなここに座ってますけど、座ってないんです。もうね、もう私が始めてこれ40分。40分間みんな歩いてますよ。歩いてる。どうぞどうぞ。私を先頭に歩いてる。どこへ向かって歩いてるか。ここに向かって歩いてる。ね。ここに向かって歩いてる。これ受け付けた人の名前書いてある、ここに。自分の名前を。ねえ。冗談じゃなくて、私たちは今でも歩いてる。一日中寝ても覚めてもずっとトコトコトコ、これいつ来るかです。いつ明日の晩来るかも分かんないでしょ。分からない。今晩かもしれませんよ。私の師匠なんて言ったか。私の師匠はね、禅の師匠ですけど、こう言った。浜田君、お前今晩どうやって寝ると、まあ、どうやって寝るって、まあ時間の人はそろそろ寝るかとそういう感じで寝ますと。なるほど、そろそろ寝るかと。そういう人が寝るのかと。 はい、そろそろ